ございます。有限会社西企画西俊久です。誕生から22年、累計発行部数8万8000部の運をデザインする手帳ゆうきこよみを群馬県富岡市にて制作しています。ゆうきこよみ2026は現在販売中です。で、このラジオ聞くこよみでは毎朝10分のこよみレッスンをお届けしています。本日出張で早朝から移動につき、収録での予約配信となります。そんな今朝は、九星学、集中、均衡、分散の3系統というテーマでお話を。ご自身の持つ本命性を調べた上で聞いてください。本命性とは、生まれ年で定まる当人の潜在的能力を示す星です。九星は集中型、均衡型、分散型の3つの系統に分類できます。数字が少ない星は集中型です。逆に数字が多い星は分散型で、真ん中にある星は均衡型となります。具体的に言うと、一泊水星、時刻土星、三匹木星は集中型で、エネルギーの矛先を絞った方が自分の能力を発揮しやすいって星です。一方、七赤金星、八白土星、九紫火星は分散型で、お金も時間も労力も偏らせず、限定せず、広く投資した方が能力発揮します。残りの白く木星、五黄土星、六白金星は均衡型で、集中でも分散でもなく、状況に応じた柔軟な動きが求められます。どっちつかずということではなく、今は集中、次は分散っていう感じで、どちらにも柔軟に動きを振る、それが均衡型です。どっちかに偏りそうになったら、逆のどちらかにエネルギーを使うことでバランスを維持する、これが均衡型って言ったら分かりやすいですかね。どっちつかずじゃなくて、どっちも必要って感じです。この3つの分類によって、自分の行動のパターンとか、何を意識して運をデザインすべきかなんてことが見えてきます。今日のあらすじは以上です。ここからもう少し細かく掘り下げていきます。最小の数字、超集中集約型の一泊水星に関して。一泊水星は九星の中で最も数字が少ない星です。それは、一泊水星が一つに集める、まとめる、絞る、深めるってことに長けている能力を持っていることを暗示します。数が少ないということは、狙いを一極集中することで力を発揮できるって意味です。あれこれ同時進行ではなくて、テーマを絞って、目標を定めて、段取り決めて、でそこに向かって静かに深く入っていく、これが集中型の本領です。これに続くのが時刻土星と三匹木星です。2と3の星も性格は分散傾向が強いんですが、自分のエネルギーの発揮の仕方は集中タイプです。時刻土星、三匹木星の方はいろんなことに気が向くものの、自分らしさを発揮しようと思ったら集中する方がいいです。この1、2、3、3つの星の方は、広く浅くより深く狭く、こっちの方が効率的、効果的に運をデザインできます。だから、やりたいことを増やすより、何をやらないかを決めることの方が吉です。自分に器用さ、要領を求めるより、不器用であることを前提に集中力を磨くという人生設計が成果につながります。次に、最大数である9を持っている超分散、超開放型の九紫火星に関して。九紫火星は最も数字が大きい星です。 これは拡散、発信、多様性などなど外に向けた分散型の能力を象徴しています。視点が高くて視野が広くて同時に多方面に気が向きます。それが良い悪いということではなく、9という数字を持っていることはということは自分にそのエネルギーが宿っていると考えます。それって感受性が優れていて感じる能力に長けているってことです。だから一つ一部分一箇所に絞りすぎたり小さな枠の中に閉じこもってしまう、そうすると持ち味が失われます。この分散型には七赤金星と八白土星も含まれます。数が多い星トップ3です。数字が多い星ほど目先のことに気を奪われると損します。現在だけじゃなくて中長期的な視野を持てると判断力が爆上がりします。視線を未来にまで向ける、また視野を他者にまで広げる、そうすることで本来の能力が発動します。だから数が多い星の人はあまり細かいことにとらわれすぎない方がいいし、神経質になっちゃった時は一旦現場から離れて余裕を取り戻して、でまた現場復帰する方が安心です。最後に数字の真ん中の星である超均衡適応型の五黄土星に関して、五黄土星は九星の中心に位置する星であり真ん中です。真ん中の星です。中心とは動かないことではなくてバランスを取るという役割を持っています。このバランス機能ってみんな一点で真ん中でびくともしないって思うかもしれないですが、人の体体幹に例えると分かりやすくなるはず。バランスって常に動き続けることで維持できるんですよね。例えば駒回しの駒も止まってる時ってバランス崩れるでしょう。でも回転させることによって左右というか、まあ全方位に触れると真ん中が立つんです。あれは多方面いろんな動き方をするからバランスが取れる。停止してしまうとバランスが崩れて倒れてしまうのが人の仕組みです。いわゆる体幹というやつは右に傾いたら左に、左に傾いたら右に、そんな絶えず動き続けることで軸を維持するのがバランスってやつです。いろんな動き方をしながら何者にも偏らず柔軟に自分軸を維持する、それが均衡型の特色です。投資をしたら貯蓄をする、人の話を聞いたら自分の話もする、両方することでちょうど真ん中の軸、どっちつかずの自分じゃなく両方した結果真ん中の自分が手に入ります。白く木星、五黄土星、六白金星の3つの星は何か一つに偏ると調子を崩します。スピードだけでもダメだし、安定だけでもダメだし、仕事だけでも家庭だけでもダメ。陰陽の両方を観察して必要に応じて自分の立ち位置、役割を変えながらバランスを取ることが求められます。だから攻めた後には守りましょう。学んだ知識は使いましょう。投資したなら貯蓄もしましょう。そんな感じで陰と陽のどちらもやるという発想がバランス型の星の能力を引き出してくれます。なんて感じで自分の星が持っている数字を眺めてみるといろいろわかるんですよね。九星が持つ数字は単なる記号じゃないです。その数字そのものが人の運を暗示しています。例えばそれが今回のお話、もう分散集中均衡の三系統、九星が持つ数字を見ればどれくらい力を集めるべきか、どれくらい解放すべきか、どっちで調整すべきか、そういう運の扱い方の指針が見えてきます。九線を基準にしている時点で 毎年毎月の運勢に関係なく、終始一貫、生涯を通じて機能する自分という星の基準です。数字が少ない人は一点集中で成果を出す。数字が多い人は分散解放で成果を出す。で、真ん中の人は両方行き来することで成果を出す。なんてことを意識すると、仕事のスタイルとか人間関係の築き方、あとは伸び悩んだ時の突破口などが手に入ります。数の少ない星は特定少数との深い関係が基地。数が多い星の人は不特定多数に向けた発信が基地。で、真ん中の星の人はその両方行き来しながら、その場の需要、依頼、要求、環境、状況に応じて自分の役割を調整していく。これでもううまくいきます。最後にまとめると、九星ってその自分の単純な性格だけじゃなくて、自分の取説というか自分の運の扱い方を数で教えてくれてます。自分の星が持つ数が多いのか少ないのか真ん中なのか、それによって人生の設計図は大きく変わってきます。調子がいい時はそんなこといちいち意識しなくても、自然体重視で過ごしていれば何でもうまくいくんです。ただ人って調子がいい時ばっかりじゃないでしょう。不調時に自分を見失ってしまった時は、自分の星の数字、自分の系統を知ることでだいぶ生きやすくなります。九星の数字は自分の運をデザインするための重要な座標軸です。自分の星の数字に注目して、集中、均衡、分散のどこに自分軸があるのか、ぜひ確認してみてください。今朝のお話はそんなところです。一つ告知にお付き合いください。11月以降、冬のイベント情報です。11月19日水曜日は東京都千代田区で対面鑑定会を久しぶりにやります。11月21日金曜日は川越のピエニコタさんという古道具ビーガンカフェにて暦のお話し会。11月24日月曜日は祝日の森の文化祭、これを埼玉県入間市にてやります。僕は10分2000円の九星占いで参加です。12月の7日日曜日は東京の浅草橋にて手帳収穫祭っていう手帳イベントに参加します。12月15日月曜日は平日の森の文化祭、これを入間にてやります。やっぱり僕はワンパターンで10分2000円の九星占いです。で、おそらくこれが今年の僕の仕事納めになると思うんですが、12月28日日曜日は前橋の弁天通り商店街アーケードの中にある宿り木っていうお店で暦のお話し会やります。それが多分6時半とか7時半からやるんですが、暦のお話し会そのものは無料です。川越ピエニコタでの暦のお話し会はワンドリンクかな、で宿り木の方は無料になります。どこかご都合が良い時、チャンスが上手に重なる時あれば、ぜひ遊びに来てください。さて、今日という一日は2025年10月29日水曜日、超助走と土曜な日々は今日入れて残りあと9日間です。そして本日土曜の間日です。土曜保険の補充と必要なスケジュール調整あれば、ここである程度まとめて片付けてしまいましょう。今日の幸運レシピは梅干し、酸っぱい保存食品が吉。これ昨日梅干しって間違って言ってしまったんですが、昨日はマヨネーズで、今日が梅干しですね。昨日は酸っぱいのとオイルの組み合わせ、今日は酸っぱい保存食品になります。最後に今日のキーワードは打開、自分の道を切り開く。 その心は、前進、成長、発展のためには知識よりも経験の方が必要。そして経験を手に入れるためには頭働かせるんじゃなくて体を動かす方が大事。また聞きとか読書とか研究より実体験が自分がこれから進むべき次の道を示してくれるという運勢です。以上、迷った時の目安としてご参考までに。ところで、今回の配信にてヒントを見つけてもらえたら、挨拶代わりにまたはアンケート代わりにいいねボタンお願いいたします。よりリアクションの多いテーマをご紹介できるように配信内容を試行錯誤してまいります。過去の配信アクセス解析してみると、急性系のお話と、あともう一つ運勢の、今年はどうだよ、今月はどうだよ、今度の土曜はこうだよっていう時事ネタっぽい話題がいいねを多くいただいているようなんです。実は僕がこの配信を通して一番お伝えしたいのは、有機暦の使い方と運のデザイン方法なんですが、もしもみんなが旧姓と運勢求めているようだったら、その割合もうちょっと増やしていかないとダメかなとか思っています。いずれにしても、受信してもらえる情報を発信したいので、ぜひご協力お願いいたします。それでは、今日もできることをできるだけ。西企画西俊久でした。いってらっしゃい。